今日のメッセージ実は、ある人からなんかインスピレーションをいただきまして、ダニエル・カレンダーという、じゃこの人ですね。ダニエル・カレンダーという、アメリカ人なんですけれども、アフリカ、特にアフリカと他のところで伝道する、もう大衆伝道者の一人ですね。かなり有名なラインハート・ボンカっていう、ドイツ人伝道者がいたんですけれども、その後継ぎをしてますね、ダニエル・カレンダーは。とにかくそれと別に関係ないけど、最近私のイメールにはそのニュースが入ってまして、で、The Mystery of the Magi というその博士たちのその秘密というご本の、エクストラクトがね、私のイメールに入ってきて、私なかなかいいなと思って、一部そこから引用して、一部自分ので適当に貫くようなもの、つなぐようなものをいたしますので、今日はすべて私のオリジナルではないことをちょっと告白したいと思います。説教書はね、いろんなところからアイディアいただきますよ。いわゆる博士ですね。これはね、三人の賢者とか、三人の博士とか、英語でよく Three Kings とか Three Wise Men とかいろんな言い方がありますけれども、もちろん王様ではありません。聖書だってこのこと言ってないんですね。で、人数はもちろんはっきりしませんね。ですから、なんかカルバンですね、小隊って言いますね。いや、大将ですね。っていう、辞書で調べたんですけど、そう、カラバンのようにやってきた人たちではないかと思いますね。教会伝統にはね、3人、5という伝統もあるし、4人だったとか、8人だったとか、12人だったとか、いくつかの伝統があるらしいですよ。初代教会でもいろいろ考えられていたみたいですね。でもおそらく、ラクダなどを使って遠い旅をする、一行だったんですね。もしかして、主だと学者一人とその数の弟子たちとか、そういうグループではなかったかと私は想像します。ただ、そうですね。結構、大きなグループだったではないかと思いますけど、ヘロデは動揺した、エルサレムの人々も動揺であったという、みんな、気づいてはどんなことかとね、思うぐらいの一行だったでしょうね。そういうグループですね。さて、彼らはどんな人でしたか？私はずっと聖書をもちろん幼子の時から聖書を読んでて、毎年クリスマスにこの話を聞くわけですけれども、実はにあまり詳しくは調べてこなかった。で、今回のメッセージのためにもっと調べたら、いろいろ分かりました。どんな人だったかとね、原文ではね、マゴイという、これギリシャ語なんですよ。マゴイって、英語ではなぜかメイジャイと呼んで、とかワイズメンと呼んで、日本では賢者とか、博士っていう、ちょっと面白い言い方ですね。大学の博士ではないけれども、学者の偉い人たちというのを表しているでしょうね。でも、彼の歴史がありますね。ローマ人歴史家のヘロドトスなど、そういうマゴイたちはですね、東洋の中の東洋、つまりバビロン、ペルシャ、それ以前のスメルという文明がありましたけれども、その中の、なんですかね、宗教的教師とか、祭司とか、そういう指導的の人々だったんですね。だから学者といえば、でも宗教家でもあるんですね。で、そういう、バビロンですとね、もちろん、イスラエルですね。イスラエル、エルサレムから見ると、もちろん東になりますね。ですから、バビロンですね、バビロンの歴史、イスラエルの歴史は複雑つながってます。で、天文学に随分進んでました。それよくわかってます。実は、今の私たちはね、円周には360度がある ということと、1時間に60分、1分に60秒があることはバビロン人のおかげです。彼らは何でも60で書きたり割ったりしていました。彼の影響を私今持ってますね。で、天文学住んでました。で、当時はですね、占星術と天文学だったんですね。ですから、星を見ていろいろ観察して、いろいろ計算して、同時にそれを持って占ったりもしていました。旧約聖書にも登場しますね、馬乞いが。登場します。どんなところかと。想像がつきますか？旧約聖書にはね、その馬乞い。ね。まあいいじゃないか、出ようとするのね。はい、紹介します。ダニエル書の中です。どこかというとね。ダニエルはですね、まあ預言者の一人で、紀元前6世紀にはエルサレムが崩壊されて、彼はまだ若者だったけれども、連れて行かれました。何人かの人と一緒にバビロンへ連れて行かれました。ね。そこでこうですね、ネブカデネザル王がですね、治世の第2年に、ネブカデネザルは何度か夢を見た。そしてそのために心騒ぎ、彼は眠れなかった。そこで王は命令を出し、呪文師、じゃなくて、呪法師、呪文師、呪術者、カルデア人を呼んで、王にその夢の意味を告げるように命じた。彼は王の前に立った。はい。そこの中に孫絵はどこにあるかと。ここですね。そういう呪文師と訳されているところですね。それは孫絵です。旧約聖書のギリシャ語版がありますから、昔から使っている七十人訳というギリシャ語版があって、そこには孫絵となっています。だから歴史がありますね。系列がありますね。その孫絵たちは、やっぱり子孫の子孫にですね、その伝説をバビロン、ペルシャなど、メディア人、ペルシャ人、いろいろ変わったんですけれども、依然としてその孫いの役割があったみたいですね。人々の信仰を導く人たちでした。で、彼らは東から今度エルスネムに旅をするんです。何を見ましたかな？さあ、先週のニュース覚えてらっしゃる？彼らは何を見たでしょうか？もしかして、土星と木星の大接近見たかな？先週撮った写真ですよ。私が撮ったんじゃないんですけど、ここに曇ってて見ることができませんでした。残念ながら。でも、見える人には、この写真が撮れたんですね。木星と土星、土星の輪がちょっと見えますね。で、よく見れば、木星の衛星、まだちょっと見えますね、その写真には。それはね、紀元前7年にありました。この同じ大接近があったんですね。先週は12日、それ。あったんですね。ですから、もしかして、それを見て出発を決めたかもしれませんね。紀元前7年にありましたね。だからそれを合図にして、で、もういろんな、たくさん説あるわけですけれども、その、木星と星の大接近を見て、それをどこにあるかというのは、魚座の中に現れるはずだったんですね。そう計算するとね、逆計算すると、魚座の中には大接近があった。魚座はですね、中近道ではイスラエルを指す。イスラエルと関連するという取り方があったことが歴史資料でわかります。だから、それを見て、あ、イスラエル関係のなんか偉い人が生まれたでしょう、と。それを見て、まあ、旅の準備をして、出発して、もう、2、3ヶ月旅をするわけですから、エルサレムにたどり着きますね。しかし、 ヘロデ王はですね、この出てくるヘロデ王はね、確かに厳然の4年に亡くなってます。ね。苦しい死に方をされたそうですけど。ですから、イエスの誕生はそれ以前に当たることですね。だから本当に紀元前0年に、全然ありませんけど、紀元の1年に生まれたらいいんですけれども、まあ、初代教会の計算のミスでしょうか、とにかく紀元前4とか、一節6とする人がいます。それ別に私たちの信仰に関係ありません。その計算を信じてるわけじゃありませんけれども、歴史的に生まれたことは間違いないし、ヘロデ王はその時生きた、その時死んだことは間違いありませんから。こういうことがあった、このイブル博士が旅をして、その赤ちゃんのイエスに出会いました。もちろん、生まれたばかりの赤ちゃんではないんですね。もう1歳と2歳の間の子供だったでしょう。別にですね、この大接近と別の説ですけれども、中国の歴史資料と韓国の歴史資料の中には、紀元4年には神聖の記録、神聖、水星立つの子はとにかく目立つような星が、今までなかったような星が見えて、もう何週間天に見えたという記録はどちらの国にもあるんですね。で、神聖っていうのはね、後で、わからないんですよ。今天文学者はね、もう2000年前にそこに神聖があった、ノーバがあったということは、後で裏付けにくいものですから、それが、まあ、一つの説になってますね。いずれも、名越たちはですね、出発の合図にしました。で、やってきました。何ですか？神から表されて、神が示す方を拝みたい。お礼をしたいと願っていきました。この人たちはさっき言ったように、そのルーツはですね、異教の中ですね。異教者ですね。もちろんクリスチャンじゃないし、ユダヤ人でもありません。で、いろいろそういう魔術とか占いとか使っているような人たちは今の私たちはそのことするなよとかそのことやめろと言いたいようなことですけれどもけれどもこんな人たちは私たちと一緒に出ていますね。でしかも神から示されて何か真理を知ったいろいろ嘘があってもその中でも本当が一つあった。それが分かりましたね。そういう、ある意味でね、偽予言者、聖書によく出ますね。偽予言者に注意しなさいとか、旧約も新約も出ていますね。でも、神は彼のために真の予言者、つまりダニエル、送ったんですね。だから、世界の暗い片隅には、光を神が送ってくださったんですね。それは、ダニエルはね、彼らのを支配するような立場、もう偉い立場に昇級できて、特にネブカデナザルの夢を解き明かしすることができたことですごく評価されて、立場を高くされて、そういう、まあ、バビロンが後にペルシャになりますから、ペルシャの中に、主たち人、よく知られる人になりました。ダニエルはもう、ティーネージの頃、イスラエルからやってきた人ですから、今、私たちが言う旧約聖書という文章を知ってましたね。で、その時に、自分以前の予言のこととか、モーセの律法など、よく知ってましたから、バビロニア・ペルシャでそのことを人に伝えたと思いますよ。また書き留めて、記録としている資料としては彼のために残したことに決まっています。だから、500年後の賢者たちは、ある程度の旧約聖書の資料を持っていました。昔のダニエル先生が残したもので、 イスラエルの歴史、イスラエルの予言はね、こうあるんだなと把握することができました。ですね。はい。進んでしまった。はい。例えばですね、もしかして、これ民数記、モーセ律法ですよ。モーセ律法の中の民数記の24の17のあるバラムの予言。バラムってね、カリモ異教徒です。カリモ東の国の賢者の一人ですけど、マゴイでという言い方しませんけれども、多分シリア地方にあったそういう占い師の一人です。でも彼は、なんか、神の力を受けて、もう仕方なく予言しなければならなかった、そういう話があります。その内容、ちょっと皆さん、声を合わせて読んでくださいますか？私は、はい。私には影が見える。しかし、今のことではない。私は彼を見つめる。しかし、近くのことではない。ヤコブから一つの星が進み出る。イスラエルから一本の杖が起こり。モアブのこまめの全ての筒のこれ、点のような予言がありますね。はい。だから、ヤコブから一つの星が進み出る。私、確認しましたね。コンコルダンスという辞書を使って、星、単純の星が出てくるのは非常に少なく、旧約聖書には、この箇所はありましたね。ヤコブから一つの星が進み出る。ね。これは、このもう、モーセの律法の中の一部ですから、ダニエルは知ってました。知ってました。伝わりました。それは、後の孫への合図になったではないでしょうか。さて、ヘロデはその一行に出会っていろんな思いがあったわけですけれども、とりあえず調べることにしました。それは彼はイエスに来たわけですから、メシエのことを尋ねると、これはね、メシエがね、救い主なんですけど、いいことでしょうけれども、ヘロデにとってはいいことじゃありません。ヘロデは地位を脅かすようなものですから、ヘロデは自分の賢者を集めるわけですよ。ね。それは、当時の祭司や律法学者という人々ですね。で、もうユダヤの賢者ですから、もちろん旧約聖書を調べて返事をしますね。ベツレヘムはですね、ダビデの生まれの時、ダビデの故郷ですね。ダビデのお父さんエサイが、ベツレヘムのあたりで羊を飼ってました。だから、ベツレヘムのことはダビデの町というんですね。ですから、預言者ミカも、預言してですね、救い主はベツレヘムから来るとありますね。だから、まあ、エルサレムの賢者たちですね。そのことを報告しますですね。しかし彼らは、その祭司ね、聖書学者、律法学者はね、自分から行かない。ね。ベツレヘムに行って、自分で見ればよかったでしょうけれども、まあ、その律法学者はね、その孫いたちに会ったかははっきりしませんので、ヘロデだけは聞いたかもしれない。ヘロデに分かったんですね。はあ、ベツレヘムで生まれるんですか？そっか。それが何かできるかって考えてるらしくて、ヘロデはその予言を止めようとしますね。その予言が成就しないように工夫しようとして、後にベツレヘムの赤ちゃんたちを殺させてしまった。そういう悲惨な事件がありました。結局、こういうことよくあったんですね。自分のところに来て、ね。そう。 その東の国に行こうとは信じてイエスに出会いました。エルサの人々は聖書を全部持っているのにイエスに出会えなかった。分からなかった。もう一つパターンなんですよ。ね、この方は自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。クリスマスイブにも読んだ箇所です。そうです。あるいはイエス自身もこう言ったんです。預言者は誰でも自分の故郷では歓迎されません。自分の故郷こそ歓迎されません。あるいは家を建てた者たちが捨てて石、これは要の石となった。と注意しましたね。本当に行くはずのところに行ったのに認めてもらえなくて、受け入れてもらえなくて。逆に、外からの人が来て、礼拝しているんじゃないですか。まあ、いわゆるアイロニーみたいなもんですね。皮肉のようなもんです。異邦人がやってきて、星の合図を見てやってきました。聖書を持っているユダヤ人が無視しました。そうですね。それはもう予言的のコントラストですか。これの孫はですね、異邦人の中で初めてイエスを拝んだ人々だったんですね。それをもって、博士たちの訪問のことの記念日、教会歴史なくても記念日は1月6日なんですよ。それで私たちはクリスマス節は1月6日までということでやってますけれども、それは日本語で権限日というんですね。権限日、表す。英語でエピファニーという、そのある意味です。キリストが世界に表されたということの記念日ですね。でも、その何人かの孫たちは、ただの始まりだったんです。あとは何千何億人になったんです。次の箇所は黙示録から一緒に読んでいただきたいと思います。いいですか？その後は私は見た。すると見よ。すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれるほどの大勢の群衆が御座の前と御一緒の前に立ち、白い衣を身にまとい、手に夏目よなどを持ってた。彼らは大声で叫んだ。救いは御座についておられる私たちの神と御一緒にある。はい。新約聖書では御一緒はイエス・キリストのことを指しています。私、この歌詞大好きですよ。もう。宣教師になった身ですし、もうすべての国民、すべての部族、民族、言語から、その中には日本人も、韓国人も、アメリカ人も、イギリス人も、ドイツ人も入ってます。嬉しいこと、嬉しくてまらない。素晴らしいことですよ。私たちもみんな異邦人ですよ。ユダヤ人から見れば異邦人です。でも、あの時の孫たちみたいに、私たちもイエスを拝みに行きました。求めに行きました。星を見たのは、見たことないかもしれませんけど、イエスという光は見て、私たちは来まして、人々は本当に全世界から、今の世界の国々は、200何個の国があるらしいんですけれども、どっかには主を信じる人は何人かいます。少ない国もあれば大勢の国もありますね。北朝鮮は確か少ないそうですけれども、いるんです。いるんです。じゃあ私たちは本当に賢者になるんでしょうか。彼らは苦労して、長い旅をして、主を求めました。 私たちにはもっと簡単に。彼は自分の利益、利得は別になくて、ただ礼拝するために来ました。私たちはどうですか？聖書はもうちゃんとね、自分の言語に訳されていまして、しかももう、新しく訳されて、もう、出たばかりの、聖書は今手元にありまして、それは誰でも読むことできます。さらに読みやすくなっている。わかりやすくなっている。英語の聖書はもう何十種類がありますね。そういう人々の読み方をしたい。私たちは何も言うことないんですかね。なんか難しい天文学を勉強してとか、難しい昔の言語を読む努力もしなくていいです。もうここにあります。自分、私たちのために。もっともっと深く理解できている。ね、ただ、イエスがいるってことだけじゃなくて、私たちもイエスについて深く詳しく読むことができます。その旧約予言のところから、イエス自身の教えまで全部好きのように読むことができています。教会は遠いでしょうか？旅をしてラクダに乗っていくところでしょうか？ヤベンさん、今日いらっしゃるのにどのぐらいかかりました？私は数分間ですね。ある方は1時間の人はいないな。30分ぐらいかな、北上から。はい。40分か。40分。ああ、雪道だから。はい。まあ、日本の中にはね、一番近くの教会は車2時間というところはあります。私たち、ロンドンで洗礼を授けた子がいまして、彼女を帰ったところはね、なんていう、関ヶ原というところ。これ、戦場として有名ですけど、教会がありません。近くにありません。本当に電車に乗って、遠い町に行かなければ教会がありません。と。そういう羽目の人がいました。でも信仰は持ち続けました。今はね、同時に宣教して結婚してます。この人は。はい。とにかく教会近くないという人はいます。でも、努力すればあるんですし、ここは私たちはあまり言い分がないんじゃないですか。時間がないと言えますか？本当に教会行けないと言えますか？東の国の賢者、日本は東の国でしょうか？まあ、地図を作っている人たちはね、みんなヨーロッパ中心、アメリカも中心だったり、我々ヨーロッパ人にとっては日本は東なんですよ。極東と言いますね。The Far East ですね。失礼にかつですね。日本の中心じゃないですかね。きっとね。日本の地図は日本語中心になりますね。はい。私たちは極西ですね。Far West でしょうかね。はい。でも、東の国の人たちはね、死を求めればいいんですね。誰が賢者になるんですか？主のためにどこまで行くんですか？主のためには何をしますか？一生懸命探し出しますか？この冷たい世の中はキリストによって温まってます。本当の光が入りまして、私たちを照らしています。私たち惑星のようにその光を反射して人に与えることはできるでしょうか？主を礼拝すること難しすぎますでしょうか？私その肩の印持ってます。それを人に知らせることができますでしょうか？見つかったらその知らせを広める。誰が賢者になりますか？主を求めてその知らせを伝える人は誰ですか？黙祷しましょう。主を私たちにもいくら旅をしてもいくら苦労が必要でも主を求めさせてください。求める人は見つかると主を約束してくださいました。私たち心も捉えて主への道を歩ませてください。感謝します。アメン。